今日は皆さんと一緒にマタイの福音書の23章から共に学びをしたいと思います。ページは新約の42ページです。今日はマタイの福音書の23章の1節から12節です。お読みいたします。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らのしていることは皆人に見せるためです。経札の幅を広くしたり衣の房を長くしたりするのもそうです。また宴会の上座や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また人呼ばれてはいけません。あなた方の主はただ一人、キリストだからです。あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。23章の冒頭、我々のこの日本語の聖書ではその時という言葉で始まっています。その時、その時に何かの状況があったわけです。私たちはこのその時というその状況をこの23章の前の22章のところから少し学んでいきたいと思います。で、この前の22章の15節からこの46節まで、ある人々の質問がイエス様に浴びせられました。イエス様はその質問に一つ一つ答えられています。まず22章の15節から22節では、パリサイ人たちがイエス様に質問をしました。彼らはカイザルに税金を納めるべきでしょうか。このようにイエス様に質問をするわけです。イエス様はこの質問に対して18節と21節でこのように答えています。イエスは彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。そして21節、彼らはカイザルのですと言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。パリサイ人たちの悪意に満ちた質問である、こうイエス様は言われています。この22節その後 23節から33節ではまた違う者たちがイエス様に質問しています。それはさぞかい人たちです。彼らは復活についてイエス様に質問をしました。そのさぞかい人たちの質問に答えてイエス様は29節30節でこのようにお答えになっています。しかしイエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。復活の時には人はめとることもなく、ことも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。このようにサドカイ人たちが復活のことについて質問した時、イエス様はこのように答えたわけです。そして出てくる3人目の人々は律法学者たちです。律法学者はこの後34節から46節にかけてある質問をしました。それは一番大切な戒めは何ですか、このようにイエス様に尋ねたわけです。イエス様は40節でこのように答えています。律法全体と預言者とがこの2つの戒めにかかっているのです。この2つの戒めにかかっているのです。律法学者はおそらく予期していなかったイエス様の答えを聞いたのではないでしょうか。なぜなら彼らは一つの戒めしか教えられていなかったのであります。それは申命記の6章の4節から5節でこのように書かれています。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。この戒めしか律法学者は知らなかったのであります。しかしイエス様はこの後39節であなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です、このように教えたのであります。この新しい戒めを聞いた律法学者はおそらくその心を冷たくしたのではないかと思います。この三人三様、三者三様の質問をイエス様はどのようにお感じになっていたのか。パリサイ人もサドカイ人も律法学者もイエス様の答えられるその言葉に偽りを見出そうとしていました。彼らはイエス様を打ち負かそうとしてそれぞれの質問をイエス様にしたわけです。しかしイエス様は質問する彼らの心の内をすべてご存知でした。それはイエス様が神であるからです。この46節見てみますと、それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来もはや誰もイエスにあえて質問をするものはなかったと御言葉を教えています。質 問したパリサイ人もサドカイ人も立法学者たちも自分の質問の真意が悪意に満ちたイエス様を打ち目かそうというそういう思いでなされた質問であることを彼らは自分自身がよく知ってたのであります。だからこの46節に書かれている通りに彼らはその後イエス様に質問をすることがなかったとこのように御言葉を教えるわけです。そして23章の冒頭でその時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われたということで今日の学びのところに入っていきたいと思います。イエス様はこの23章の1節から4節で立法学者やパリサイ人の人々の姿を明らかにします。そして5節から10節で彼らを見習ってはいけないことを教えるわけです。私たちは先にこの1節から4節で律法学者またはパリサイ人の姿を見ていきたいと思います。2節、律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい、こうイエス様は言われます。モーセの座という言葉が出てきました。これは教える権威を表します。律法を解釈して適用を教える者たち、そういう者たちを言うわけです。でイエス様はここで彼らには教える権威があるこのように言われています。皆さんパウロの弁明をちょっと見てください。フィリピ人への手紙の3章の5節から6節です。ここでパウロは救われる以前の自分の姿を私たちに教えています。3章5節6節こう書かれています。私は8日目の割礼を受けイスラエル民族に属しベニヤミンの別れの者です。生っ粋のヘブル人で律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで律法による義についてならば非難されるところのないものです。パウロは律法について熱心に学んだものでした。と同じように律法学者やパリサイ人たちも律法については多くの人々よりも学びがあったわけです。だからここでイエス様は彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさいというわけです。彼らには教える権威があるんだ。しかしその後イエス様はけれどもけれども彼らの行いを真似てはいけません、彼らは言うことは言うが実行しないからですと言われます。確かに彼らは教える権威がある。しかし、しかしイエス様はここで2つの否定的なことを彼らについて言うわけです。一つは彼らの行いには心が伴っていないということであります。彼らの行いを真似てはいけません、真似る模範としてはいけない、このようにイエス様は教えるわけです。 彼らの行いには心が伴っていないんだ。あるいは言っても行わないんだ。このようにイエス様は否定的な面を言うわけです。そして4節でもう一つ彼らの否定的なところを指摘するわけです。それはまた彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らは人々に責任や義務だけを押し付けるものだ、このように言うわけです。ここで重い荷という言葉が出てきます。重い荷、これは旧約聖書に書かれていない多くの規定のことです。違う言葉で言えば言い伝え、口伝律法です。このことをここでイエス様は言うわけです。マルコの福音書にはこの言い伝えについてこのように書かれています。マルコの福音書の7章の3節から9節をちょっと、マルコの福音書7章の3節から9節です。ここではこのように書かれています。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない。まだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか。イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。また言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めをないがしろにしたものです。このようにこの当時の口伝律法、言い伝えについてマルコの福音書ではこのように書かれています。この当時このような言い伝えが御言葉に書かれた聖文律法よりも重きを置かれていたんです。尊ばれていたんです。そしてこのさまざまな言い伝えを人の肩に乗せて、そういう言い伝えの数を増やして人々に義務だけを負わせたわけです。また律法学者やパリサイ人たちは自分はそれに指一本触ろうとはしません。人々を助けようとはしなかったわけです。彼らは言い伝えを守るようにとは教えるのですが、彼ら自身このような言い伝えを守ってはいなかった。御言葉はそのように教えるわけです。皆さん、ここで重い荷と書かれています。イエス様はある時、私の荷は軽いと言われました。私の荷は軽い、よくご存知のマタイの11章で イエス様は私の荷は軽いんだ、このように言われています。マタイの11章の28節から30節です。御言葉をお読みしますと、マタイ11章28節から30節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様は私の荷は軽い、そのような荷だと言われます。それはたとえイエス様の荷が重いものであっても、その荷には祝福や喜びがあるということをイエス様はここで教えているわけです。またこの私の首輝は負いやすく、私の荷は軽い、こう言われたイエス様、その理由はこの前の28節29節を見れば私たちは十分知ることができます。私があなた方を休ませてあげる。29節は私は心優しく減り下っている。パウロは第二コリントの10章の1節でこのように言っています。さて私パウロはキリストの柔和と寛容をもってあなた方にお勧めします。キリストの柔和と寛容をもって、このマタイの福音書の11章でイエス様が言われた通りに、私は心を優しく減り下っている。パウロはこのことをキリストの柔和と寛容を持って、私はあなた方に進める、このように第二コリントの10章1節で言っているわけです。イエス様は、パリサイ人は律法学者のその肯定的な面を一つ、そして否定的なことを二つ教えられています。そしてこの後イエス様はこの五節から十節で彼らを見習ってはいけないということを教えているわけです。五節、彼らのしていることは皆人に見せるためです。京札の幅を広くしたり、衣の差を長くしたりするのもそうです。彼らの行いは人に見せるためのものだと、この五節で言います。そしてここに京札という言葉が出てきます。また衣の差という言葉が出てきます。この京札はシマという言葉を書いた紙切れを入れておく小さな革製の箱のことです。ユダヤ人は祈るときにこの小さな箱を額につける、あるいは左手につけて祈りをしました。そのことが出エジプトの13章の9節あるいは16節、また申命記の6章の8節11節の18節でそのようなことが書かれています。ちょっと申命記の6章の8節をお読みしますと、こう書かれています。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。このように申命記の6章の8節では書かれています。 また衣の房で着物の裾の四隅にですね、このザクロ型のもので房を作って垂らしていたわけです。でそれはその房を見て神様の戒めを思い起こしたり、またその戒めを行うためにその房がつけられていたわけです。でそのことは民数記の15章でこのように書かれています。民数記15章37節から40節、旧約の237ページです。お読みしますとこのようです。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて、彼らが世々にわたり着物の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え、その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こし、それを行うためみだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こしてこれを行い、あなた方の神の聖なるものとなるためである。このように書かれています。このために着物の四隅に房をつけなさいと神様はイスラエルの人々に命令をしたわけです。しかしパリサイ人や律法学者はそのようなイエス様の思いから遠く離れたものでした。彼らはこのような経札を大きくしたり、また房を大きくして人に見せようとしたのです。それは彼らがどんなに律法を守っているのか、それを誇示するため、またそのことによって人々から尊敬を受けようとしたためであります。まさに彼らの偽善的な態度がこのような形で現れていたわけです。そして6節でもう一つ見習ってはいけないことをイエス様は教えるわけです。また宴会の乗座や会堂の定席が大好きで、広場で挨拶されたり人から先生と呼ばれたりすることが好きです。彼はただ単に人に見せるために行っていただけではなくて、一つ一つの行いは人から尊敬を受けたいという思いが強くありました。宴会の上座、これは主人の両側の席です。また街道の定席は長老たちの席です。どちらも権威を表す席です。だから彼らはこの席に座って人々から尊敬を受けたい、このように思っていたわけです。また人々から挨拶をされたい、また先生と呼ばれたい、このように御言葉を教えています。この挨拶をされたい、先生と呼ばれたい、その心の思いはどこにあるでしょうか。それは人々から栄誉を受けたいのであります。人々から褒められたいのであります。まさにイエス様はこのような律法学者やパリサイ人の姿を否定するわけです。マタイの福音書の6章の1節から18節で このことに関して書かれているわけですけども、一節には、6章の一節にはこのように書かれています。人に見せるために人前で善行しないように気をつけなさい。また5節では、また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。さも祈ってますよというふうに人前で祈ってはいけない、このところで教えるわけです。そして16節では断食をするときには同じように偽善者たちのようであってはいけません。彼らは断食を私はしてますよ、そのことを人々に見せるためにそれらの行為を人々に示したわけです。このようにマタイの6章のところでもこのパリサイ人や律法学者のこの行いが偽善者たち、このように言われています。さてこの後8節から10節でこのような律法学者やパリサイ人を教えたと弟子たちにあなた方は先生などと呼ばれてはいけない、このように教えるわけです。それは自分を人の上に置いてはいけないということです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また、主と呼ばれてはいけません。あなた方の主はただ一人、キリストだからです。先生はただ一人です。それはイエス・キリストです。父はただ一人です。天におられる父だけです。主はただ一人です。それはイエス・キリストです。その理由をイエス様はあなた方は皆兄弟だからです。あなた方はすべて上下がなく等しいものだと言われるわけです。だから自分を上に置いて先生などと呼ばれてはいけない、このように弟子たちを戒めるわけです。イエス様はこの23章の1節から10節を通して律法学者パリサイ人の姿、そして行いを弟子たちに教えた後に、あなた方はこのようなものではなくこういうものになりなさいと二つの勧めをするわけです。律法学者やパリサイ人は彼らは仕えられることを好み、また自分を人よりも高くする、高いところに自分を置くことを望んでいる、このようにイエス様は話されたわけです。そして11節と12節でイエス様はこう言われます。あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。イエス様はここで二つのことを弟子たちに教えるのであります。しかしこの二つの教えは今を生きている私たちに対する教えでもあります。一つは 仕える人になりなさい、従順を教えるわけです。この23章の前の20章でこのようにイエス様は言われます。20章の26節から28節、あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのは仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのをあるのと同じです。皆に仕えるものになりなさい、またしもべになりなさい。ここでもイエス様は仕えるということを教えているわけです。またパウロはガラテヤ人の手紙の5章の13節で愛を持って互いに仕えることの大切さを教えています。パウロはこのように言うわけです。ガラテヤの5章の13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。愛を持って互いに使いなさい。また私たちはヘブル人への手紙からイエス様が持たれていた従順を知ることができます。ヘブル人への記者はこの5章の8節から9節でイエス様の従順を私たちに教えてくれます。それはキリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、イエス様は御子なのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学んだ。ヘブル人の記者はこのように私たちに教えるわけです。しかし皆さん、この仕える人の姿、それはイエス様が弟子たちに残された模範で私たちはよく知っています。ヨハネの福音書の13章の12節から15節、イエス様は弟子たちの足を洗われたことが書かれています。そしてその後イエス様は、あなた方に私の模範を残す、このに言われたのです。それは仕えるということを弟子たちに教えたわけです。しかし一番のイエス様が示された従順は、皆さんよくご存知のところです。ピリピ人への手紙の2章の6節から8節です。そこではこのように書かれています。ピリピ人への手紙2章6節から8節、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様は弟子たちに仕えるものになりなさい、このように教えられました。 イエス様の私たちに示されたこの従順は、私たちにとってイエス様の仕えるものとしての姿を十分に私たちに教えてくれます。そして12節でもう一つイエス様は弟子たちに教えられるわけです。それは自分を低くするものになりなさいということです。謙遜です。謙遜。同じ言葉がルカの福音書の14章の11節あるいは18章の14節に書かれています。しかし皆さん、私たちはイエス様を通してイエス様のこの謙遜謙卑を知っています。それはイエス様はどこでお生まれになったかということです。イエス様は王の王、主の主です。当然生まれてくる場所がそれにふさわしいものであるべきです。しかしイエス様の生まれた場所は馬小屋でした。ここにイエス様の謙遜を私たちは見ることができるのであります。イエス様はその生まれた時から私たちに謙遜を教えておられるのであります。またヤコブもパウロもペテロも私たちに謙遜を身につけなさい、御言葉から教えます。ヤコブはヤコブ書の4章の10節でこのように教えています。主の御前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。ヤコブの4章の10節です。またパウロはエペソビテへの手紙の4章の1節から2節でこのように記しています。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い。謙遜と柔和の限りを尽くしです。またペテロは第一ペテロの5章の5節から6節でこのように私たちに教えるわけです。第一ペテロ5章5節から6節です。こう書かれています。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるからです。イエス様は律法学者やパリサイ人の姿を浮き彫りにして、弟子たちに仕える人になりなさい、自分を低くしなさい、このように教えられました。従順と謙遜を私たちにも教えているわけです。皆さん、私たちは自分の知恵で自分の力でこの従順謙遜を身につけようとして失敗を繰り返してきました。私たちは御言葉からこの従順と謙遜をどのように身につけたらいいのか、 御言葉は私たちに教えるんです。なぜならイエス様があの天に帰られた時何と言われたか。もう一人の助け主をあなた方に送ります。私たちを助ける方をあなた方に送る、このように言われたのであります。またパウロはガラテヤ人の手紙の5章の16節18節でこのように言っています。御霊によって歩みなさい。また18節では御霊によって導かれるなら、違う言い方をするならば御霊の助けによって歩む、御霊の助けによって導かれるなら、こういう意味であります。私たちはこの時に、この時にあの御霊の実を私たちのうちに根付かせることができるのです。それは皆さんがよくご存知です。なぜなら皆さんがそういう信仰生活を送っているからです。私たちは確実に従順と謙遜の信仰生活を経験することができるのです。それは御霊の助けによってです。皆さん考えてみてください。もし私たちの群れのすべての人たちがこの従順と謙遜を身につけたならば、私たちの群れはどのようなものになるでしょうか。私はこのような群れを想像すると本当に喜びに踊ります。感謝が口から何万回となく出てきます。なぜならその時に神の愛が私たちの群れの中に全うされるんです。またそういう従順と謙遜を身につけた兄弟姉妹は助けようとします。そういう兄弟姉妹の中に争いの起こるはずがありません。私たちの信仰生活の体験を通してこのことを十分に理解することができるはずです。なぜなら私たちは救われたものなんです。救われたものなんです。だから私たちの信仰生活を御霊の助けによって導かれて歩むことを神様は一番喜ばれるのです。イエス様は今日2つのことを最後にお話になって私たちに勧めをされています。それは私たちがパリサイ人は立法学者のようではなくて、従順と謙遜を身につけたクリスチャンとして成長することであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。本当に私たちは愚かなものです。自分の考えと力によって自分を変えようとします。しかしそのように私たちは何回も失敗をしてきました。私たちは御霊に従うことによって、御霊の助けによって私たち一人一人が変えられることを教えられました。どうか神様、 私たちが変えられて、私たちのうちにこの従順と謙遜がしっかりと根を張ることができますように助けてください。今日の御言葉を心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。